したサイエンスの時間となりました。ナビゲーターの市子と金谷一郎です。今月も長崎のスタジオと京都のスタジオをつないでお送りします。この番組は月に一度アートに彩られたサイエンスの歴史とロマンをテーマにお届けしています。この番組は U プロジェクト京都の協力でお送りしています。はい、第8回そして最終回となってしまう今夜なんですが、今回も特別なゲストをお迎えしております。月刊京都元編集長で編集顧問で、平安女学院大学客員教授、他に立命館大学講師をされている山岡優子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやー、本当ね、最終回迎えさせていただくのにもうふさわしい、もう京都といえばこの方、山岡優子さんなんですけれども、ずっと月刊京都の編集長を長くやってらっしゃったということで、まず最初に月刊京都について、お話を、ご紹介をまずいただきたいなと思うんですけれども、はい、いかがでしょうか。
ありがとうございます。編集長15年させていただいておりました。月刊京都というのは1950年の創刊なんですね。昭和の25年、戦後間もない頃に誕生しまして、その頃皆さん活字文化に飢えてた時代なんですけど、皆さんこぞって京都のいろんなことを知りたいということで、それが生まれてきたんですね。今もその方針というのは続いておりまして、京都のあらゆる文化であるとか観光のこと、そして人物ことをしっかり紹介している雑誌なんですね。大人マガジンということです。地元から発信するというのが基礎元ですね。
だから京都のことを京都から発信するというのが、
はい、
特徴ということになるんですね。
そうですね。
ずっと編集長やられてきた中で、特に印象に残ってる記事とか、特集とかっていうのはあるんですか？
はい、やっぱりね、いろんな特集をしてきました。で、結構ね、3年越しで、実現した特集などもあるんですよね。で、今も
3年、
はい、
すごいですね。
はい、時々読み返すことがあるんですが、例えばね、音楽特集なんかあるんですけれども、音楽の街京都っていうのは2016年の10月にさせていただきました。で、京都っていうのはあらゆるジャンルの音楽で溢れていると思います。京都で音楽で育てられたっていう方も多いと思うんですが、今京都に松本隆さんっていう方が移り住んでられるんですけど、この方には京都の音楽って何ですかっていうようなインタビューをさせていただいたり、立命館の出前珍道出身のザ・ハトルテっていう方いらっしゃるんですけど、あとは六葉社のご主人で、実は六葉社の歴史よりもで過ごされた歴史よりも音楽活動歴の方が長いという奥野さん、はい、にも、何を考え思っているのか語ってもらってます。で、ジャズ喫茶とかライブハウスの紹介とか、ゲーム音楽の魅力としては京都で有名なトーセっていうことが会社があるんですが、そのサウンドチームにも取材したり、くるりの岸田さんね、で残念だったんですけど、ちょっとタイミングが合わなくて、ちょうど交響曲かなんかの作曲されてることだったんですけど、ちょっと残念だ、出てもらえなかったんですけど、こういう方々、新しいもん好きの京都の音楽事情が分かるような冊子となりました。
めちゃくちゃ幅広いですよね。だからもちろんその、はい、その日本の都としてのその伝統、日本伝統の音楽もある ところからそのゲーム音楽、まあ、もちろん任天堂さんのお膝元ということもあってゲーム音楽もあったりとか、はい、まあ、ジャズ喫茶があったりとか、僕もあの仲良くさせていただいているライブハウス、京都にあったりとかで、これいや本当こんなになんか音楽が多様な街っていうのは世界を見渡してもそうそうあるもんじゃないなという気はしたんですが、これ3年かけて特集作られたというのはやっぱりそれだけ多様だからってことなんですかね。
多様だったんですね。でネタ先ほど言ったくるりの岸田さんなかなかタイミングが合わなかったっていうのもあるんですけど、はい、アーティストの方とのタイミング取材のタイミングであったり、やっぱりこれだけ あのページ、まあ、50ページほど104ページのうち60ページほどが特集になるんですね。なので、まあ、それをやはり納得するような読者が納得するような読み物にするにはそんだけの材料を仕込んどかないといけないっていうことになるんですよ。我が句も特集してるんですよ、
はいはいはい、
我が句の世界とか あと、ね、京大の、うん、京大 の公共曲やってる方とか、はい、京都市の交響楽団、
はい、
でクラシックも取材させていただいております。
あ、雅楽もクラシックも、
はい、
あ、すごいですね。そしてやっぱり京都というと僕月刊京都さんも拝見していると毎年祇園祭りの特集を
出され
ていると思うんですが、
そうですね、ありがとうございます。祇園祭りの特集号ということでもう本当にいつもはね書店の方では棚差しって言ってね縦にこうポンと入ってるだけの、はいはい、1冊か、はい、2冊か並んでるだけなんですけれども、はい、書店さんがこの時ばっかりは平積みっていう形でドンと売ってくださるんですね、
はい、表紙見える形で、
はい、
はい、
で北町でも取ってくださるようになりまして本当、はい、力が入ってます。でその中でね月刊京都の7月号の中で印象に残るのは元祇園祭り沼箱連合会理事長の吉田浩二郎さんという方と、はい、もう亡くなってしまったんですけど白賀山の保存会の理事長だった杉本秀太郎さんとの特別対談だったんです、はい、で祇園祭り先生ご存知だと思うんですが、はい、2014年に49年ぶりに大きく変わったんですね、
はい、
山鉾巡行が先の祭りと後の祭りとこう本来の在り方に戻ったんです、はい、2回に分かれて、でその理由をお二人がこう紐解いていくっていうことだったんですけど、ご町内の知られざるエピソードっていうのがもうどんどん出ましてね、もうこんなの書いていいのかっていうような事柄もあったんですけれども本当に後世に残るような記事になったと思います。
これはバックナンバーじゃなくてなんか単行本とかにもなってたりするんですか？
はい、やはりね語られる言葉の一つ一つもうすごい重みがあったのでこれは残しとかないといけないっていうことで、はい、実はその後にね読者がもう待望してた、これ、はい、こんだけ祇園祭り特集をやってるんだから一冊にまとめないかっていう声もあって、
はいはい、
したんですね。2008年でしたかね、2008年の、はい、に初めて祇園祭りの秘密っていう本を作りまして、その中にも収録させていただいてます。お二人の対談、
祇園祭りの秘密という本でいらっしゃいますね、
はい、
これはぜひねこうなんかこう後世に残す記事としてもうすごく学術的にも貴重な資料にもなるんじゃないかなと ね、
ね、
思いますけど、
ただねちょっと秀太郎先生がちょっと亡くなったので、
はい、
今のその秘密には収録できていないんですけれども、
はい、
よければその前の文は、はい、改訂になる前の改訂新版には改訂新版の前の号には、はい、 はい、ありますので、どうぞバックナンバーもお買い求めいただいたらいいかと、
はいはい
はい、思います。
はい、はい、今なんかその読者さんからの希望でという話があったんですけれども、はい、月刊京都というのはどんな方に読んでいただけてるのかなと興味があるんですが、どうなんですか？
そうですね、読者のやはり 50% っていう 60% ぐらいになるのかな、年だいたい 2,3 回は京都を訪れている方なんですね。いわゆるリピーターって言われる方なんですけれども、年齢は40代が多いです。で、20代が 17%、 30代が 18%、 40代 26%、 50代 24%、 60代が 15%、 まあ大体そのぐらいの幅の方に読まれているんですよね。で、男性と女性の割合は大体半々ぐらいですね。41対59%、年齢も性別も分け隔てなく読まれているっていうことなんでしょうね。で、
全然偏ってないですね。幅広くですね、はい、
そうですね。そして結構ね、長期保存される方っていう方が多くて、繰り返し、まあ、私聞いたところによると、やっぱり3世代で読み回してますとか言われる方も多いですね。
はい、
で、定期購読も読まれる方も多くって、はい、一応全国紙っていう形なので、はい、全国の書店に届けてますので、日本中で読まれてるんです、
はいはいは
い、というのは背表紙、先生ご存知かわからないんですけれども、これ背表紙に、12ヶ月ね、こう並べていくと、はい、一幅の絵になるんですよ。
これ僕知らなかったんですよ、はい、これ
実はね、太陽が昔やってたんですよね。で、それちょっと真似したんですけれども、はい、まあ、そういう読者もちょっといらっしゃって、写真でね、12ヶ月並べました、一幅の絵になりましたということで写真撮ってこられる方も、読者もいらっしゃいます。で、そのエリアっていうのは、はい、だいたいね、関東方面が 38%、 東海 13%、 近畿が 31% っていうことですが、まあ、都道府県でいうとやはり1位が京都府で、2位が東京都、こうバランスよくこう京都の方、はい、関東圏の方で、はい、見られてるみたいですね、はい、で、実は海外の方にも読まれてるんですよ、はい、パリと例えば台湾とか韓国の方とか、航空便で、はい、船便かな、船、はい、定期購読されてる方もいらっしゃるんですよね。
そうなんです、
熱強いファンがこう広がってってるんです。
素晴らしいですね。いや、はい、東京の方ね、僕の母も結婚前まで東京育ちで、はい、その京都に対してもものすごい憧れがあって、でこういう定期的に京都の番組であるとか雑誌で紹介されるのとか読んでて、もうなんかこう時間できたら京都行きたいっていうのを言ってましたので、そういったねニーズというのはもう今や海外の方も同じようなことをね思ってらっしゃると、なんかワクワクするお話を、ありがとうございます、うん、でもちょっともうめちゃくちゃ聞きたいこといっぱいあるんですけど、ここでちょっと一旦、はい、ミュージックブレイクということで、ゆうこさんに曲紹介をお願いしたいと思います。
はい、ではハッピーエンド、ちょうどご紹介した松本隆さんの作詞なんですけれども、風を集めて、どうぞ。
はい、今夜のゲストは月刊京都編集顧問であり、平安女学院大学客員教授、ほかに立命館大学講師をされている山岡優子さんです。後半ではですね、ちょっと少し立ち入ったことも聞いてみようかなと思っています。どうぞよろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします。ドキドキです
編集者のお仕事って、まあ、僕すごい興味があるんですけれども、はい、そもそもなんでその編集者になろうと思われたのかっていうところからお聞きしていきたいんですけれども。
あ、 ありがとうございます。実はですね、私、昔からやっぱり本を読むのが好きでして、高校の時は新聞局に属してたんですよね、
はいはい、
で、縮刷版タブロイド版8ページあるいは16ページぐらいのものをこう作ってたんですね、はい、でなかなか制作費たくさんなくって、広告も自分たちで撮ってたそういう時代がありまして、でそこでやはり編集っていうのが面白いな、記事書くのが面白いなっていうことを思っておりましたところに、まあ、ちょっと父がそういう出版社をやることになって、ちょっとしばらくは私は大学入ってからは銀行員、卒業してから銀行員をやってたりしたんですけど、やはりやっぱり編集の道に進みたいってことで、この月刊京都出国してる白川書院に入ったんですね。
あーはーはー。大学時代は例えば文学部とかで編集やられたりとかっていうわけではなかったんですか？
そうですね、法学部かやっぱり経済学部役に立たないからっていうようなこともちょっと言われたんですあ、これはもう趣味の世界にとどめとこうかな、とどめとこうかなっていうのがありまして、でもやっぱり本を読むっていうこととか好きでしたし、物を書くっていうことも好きでしたので、はい、その道に入ったってことです。
高校時代にご自身たちで新聞みたいなものを作られていて、はい、だからまあその頃からこの編集の仕事、それから書き物の仕事っていうのをされていたという。
そうですね、 OB の方たちにもねかなりしごかれたんですよね、
はい、あ、そうなんですか。
はい、OB たちがそのやっぱり現役の高校生集めて合宿をしようと、で執筆活動にちょっと添削を入れてあげるっていうことを言われて、はい、もうボツばっかりだったんですね、週入れられて、はい、もうボツがこう積み重なったっていうのがあるんですけど、はい、そういうので鍛えられたっていうのもありましたし、私のちょうど現役時代っていうのを高校新聞のね、洛北高校だったんですけど、はい、新聞の縮刷版っていうのも、はい、作ったので、はい、まあ、そういうのもありましたし、やはり本作りっていうのは面白いなっていうのを思ったんですよね。
はい、で、まあ、その後月刊京都を編集長ずっと長いことやられて、
はい、
でその後フリーランスにもなられて、
はい、15年勤めさせていただいたんですけど、はいはい、もう今はフリーランス活動を中心に、はい、やっております。
はい、で優子さんの、まあ、書かれた新聞に紹介されてるのをお送りいただいて、
はい、
編集人生の原点たどるというタイトルの記事を拝読したんですけれども、母校で文章表現の編集技法を教えているというふうにも書いてらっしゃるんですけれども、これは大学の授業なんでしょうか？
はい、立命館大学の文学部の言語コミュニケーション学域っていうところで、
はい、
文章表現と編集技法っていうのを教えているんですね。はい、編集とは何かっていうことに始まって、企画の立て方であるとか取材の仕方、インタビューからその原稿作成構成までですね、そして、はい、8ページぐらいの冊子を自分たちで考えたテーマに沿って作るみたいなものをしてもらってるんですよ。
じゃあ、学生さん、これチームですかね、はい、学生さんがチームで8ページの冊子を。
チームじゃないんです、
はい、一人です
か？一人で、はい、そうですね、自分が編集長になったらどんな雑誌を作るんだっていうところから始まって、はい、目次をちょっと書いてもらって、
はい、
で、まあ、入れたい広告まで書いてもらうんですよ。でインタビュー記事は誰を取材したい、で、はい、コラムには何を入れたいみたいな中で、はい、その抽出した8ページを まあ、一冊にするっていうことで編集後期書いてもらったり、で後ろは
編集後期も、
はい、はい、あの もちろん表紙で、
はい、
後ろはその自分たちで広告も作ってもらいます。それに見合った、
じゃあその雑誌のタイトルとかも自分たちで考えて、
そうですね、例えばシネマ映画の好きな人だったら映画館に行って、はい、椅子を並べたようなこの写真を表紙にしたりして、はいはい、で後ろは自分の好きな映画をこう広告にするっていうようなことをしたり、はい、してましたね。
あ、
妖怪 の、はい、あの妖怪の好きな子をやったらその妖怪のなんか絵図を、はい、あの表紙にして、後ろはあの、はい、ユーラーメの宣伝みたいのを自分でこう作ってたりしてました。はい、
これは面白いですね。でそしたら編集者とそれからライターと、まあ、写真家さんと、はい、まあ、当然広告取ってくる営業とかも全部一通り一人でやってみるんですね。
そうですね、学生たちに経験させるということです。ただやはりね、学生たちはあの慣れなくて、人とお話、まあ、コロナ禍っていうのもあったんでしょうかね、うん、ちょうど2回生だったのであまり人とこう接する機会が、ズームとかで授業してて悲しいんですけど、そんなことがあって、コミュニケーション取れなかったので、そのアポ入れが難しかった、あるいはあのちょっと断られて大変だったって言って、結構あの相談しに来る学生も多かったですね。
はい、なんかあのこの授業の中で学生がなんか相手に失礼なことをしちゃったりとかっていうようなこともありませんでしたか？
は
い、
あ、ものすごく気にしてたんですけど、そこは、うん、あの熱意を持って企画書を書くんだよとかいうことを教えてたので、あのそれをちゃんとあの守ってくれたようです。あんまりあのただそうですね、あの逆にそうですね、突撃インタビュー、鴨川で突撃インタビューをしたんですけどあの向こうの方がうろたえとありましたとか、はい、でもあのインタビューしてもらってすごい良かったですと向こうからあのそういうお礼の言葉が返ってきて、すごい感動しましたっていうようなことも言ってましたね、学生たち。
あ、これはでも学生もいい財産になりますよね、うん、はい、
ただ言われたのが、うん、あの、はい、先生これ家でやるあの課題が多すぎました制作っていうのはワープロもね慣れてないあの、うん、あの人たち、ワープロというかあのワードを作るのも、はい、そのレイアウトまでしてもらったものですから、
レイアウトもなんですね、
はい、写真入れることからリードも入れたり、うん、キャプション入れたりすることもやってもらったので、うん、あのちょっと大変みたいでしたね
写真もあの自分で撮ってみると、
はい、
雑誌の写真ってもうどれだけこう上手に撮ってるかっていうのが改めて分かるというか、
はい、
あの中主題をちゃんと捉えて、うん、余計なものを載せないように撮るというのは本当すごいですよね、
はい、まあ、あの伝えたことは何か、狙いは何かっていうことを教えてたので、うん、あの写真撮るにもあの皆さんそれをちゃんと守ってもらって、あのまあ、時にはねちょっと一眼レフあの、はい、そういうものを使って、
はい、
皆さんね本当にあの見違えるような写真を撮ってましたね。あのびっくりしました。
あ、そうなんですね。まあ、でも学生さんもそのひょっとしたらこう就職活動とかするときにこれ自分が作ったんですってこう、まあ、印刷して見せたりとかできることも考えると、これはもうものすごい財産になるわけですね。
役に立ったと思いたいと思いますとかあの課題が多かったんですけど、役に立ったと思いますと言ってましたね。
で、まあ、プロの指導も受けられるというのは、ね、ひょっとしたらあの趣味でこういう冊子とか作ってらっしゃる方もいらっしゃるとは思うんですけれども、こうやってね、うん、学生の間にプロの指導を受けられるというのはこれはものすごいラッキーなことですよね、うん、この立命館大学の文学部の、はい、はい、
小説をねあの書きたいっていう人たちも結構受けてたんですよ。で、はい、あのやっぱり編集っていうことがこの小説を書くのにどういう役に立つのかなというようなことであの受けてた人たちも多かったようですね。 やっぱりね、自分たちの書きたいものを書くっていうことをしてる人が多かったので、狙いをちゃんとターゲット層をちゃんと決めるっていうのは新鮮だったようですね。
あ、その書きたいことと読者が読みたいこと と、ね、もちろん書けること、
そうですね、
3つがこう重なるところ、
そしてまあ、雑誌形態を模して作ってもらったので、いろんな批評とかねしあったりしたので、はい、最初に友人たちに見てもらって、
うんうんうん、
批評をもらうとか、はい、グループトークとかしたので、
はい、
なんか全体で作るっていうようなことができたような気がしますね。企画の段階からこう意見を出し合ったりしたので、はい、でやっぱり雑誌っていうのはグループで作るものなんだみたいなことが皆さん分かったようでした。で、編集者になりたいっていう人もやっぱり出てきましたね授業の中で。
はい、お話尽きないところなんでございますけれども、そろそろ終わりの時間になってしまいました、
はい、
今夜のゲスト、月刊京都元編集長で編集顧問の山岡優子さんお招きいたしました。番組は今夜で一旦終了なんです。またいつかお会いしたいと思います。どうぞお元気で。というわけで、この番組は U プロジェクト京都がお送りしました。優子さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。